皆さんおはようございます。本当に洪水の中、このようにして共に集まって礼拝が持てることを感謝しています。今日は特別にこの洪水のために一言最初にですね、覚えて心を合わせてお祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、50年に一度の大きな洪水を今私たちは目の前にして、それでもなおあなたを礼拝する恵みに預かれたことをありがとうございます。神様、どうぞ今被災地の中にあって、困難の中生活しておられるタイの国の方々、また同胞の日本人、またさまざまな国々の方々、あなたがどうぞ取り扱ってくださり、速やかな回復を与えてくださるように心からお願いをいたします。主は私たちの祈りを確かに聞いてくださると信じますから、どうぞさらなるこの洪水の被害からこの国を守ってくださるように心よりお願いをいたします。今日世界各地で持たれている礼拝を主が祝福してくださるように、そして私たちのこの教会の礼拝のために祈られている祈りを、主よありがとうございます。神様、来たくとも来れない兄弟姉妹も多くおられます。主がどうぞそれぞれの場所でのその礼拝をどうぞ祝福してくださるように、江坂さんのそのご家族を主がどうぞ覚えてください。今奥様の実家の方で過ごされております。どうぞ全ての危険災いからあなたが守ってくださるように、恵子さんのそのご主人、またご家族も主がどうぞ守ってくださるように、これからもなお洪水のその警戒は続きますけども、どうぞその地区が洪水から守られるように続けて主が見ておいていてください。岡部兄弟姉妹ご家族を主はどうぞ覚えてくださり、この洪水から一人も怪我や事故、病気になることがないようにどうぞあなたが守っていてください。筒井さんが日本に帰国されましたけども、主がどうぞそこでの歩みを祝福してくださるように、またご主人はパタヤの方に避難されましたけども、どうぞそこでのお働きと生活を主が守っていてくださり、またこちらにあるご自宅も神様が守っていてくださるようにお願いをいたします。沼沢姉妹、大和屋兄弟も同じくパタヤの方で避難の生活をされていますが、どうぞあなたが伴ってくださり、いろいろと不自由不便があるかと思いますが、主がどうぞ支えていてくださるようにお願いをいたします。中島兄弟を主をどうぞ支えてください。お仕事が本当に忙しい中にこの時もあります。どうぞ避難が遅れることなく、本当に危険から彼をあなたが守っていてくださるようにお願いをいたします。田沢さんもまた同じく仕事で大きなダメージを受けておりますけども、どうぞ復旧のその働きに疲れ果ててしまわないように、主が田沢兄弟の働きとまたその家族の命をお守りくださるようにお願いをいたします。おじゃなしらさん、また村上さんたちご家族もまた今日洪水の対応でお仕事に出ておられます。主がどうか伴ってくださり、この家族を守って支えてくださるようにお願いをいたします。新野さんも不思議とあなたの守りの中で被害に遭うことなく過ごせていることを、神様ありがとうございます。新野さんのこのご家族ご家庭も主がどうぞ守っていてくださり、 さらなるこの水の恐怖から主が支えてくださるようにお願いをいたします。加藤新太兄弟も主が守ってくださっていることをありがとうございます。続けてこの地にとどまりますけども、主がすべての災いから彼を守ってくださり、病気やそういったものからもどうぞ守っていてくださるように心からお願いをいたします。クレマーさん、主がどうぞ覚えてくださり、そのところであなたが守りを与えてくださるように。宮田さんは日本に帰られましたけども、どうぞそこでの交わりを祝福してくださるように。また帰国するその時も主が守っていてくださるようにお願いをいたします。安田姉妹を、主よ、今日まであなたが守ってくださったことをありがとうございます。どうぞさらに姉妹の健康を支え、このバンコクの地での生活をあなたが守ってくださるように。お仕事の上にも主の恵みと祝福を注いでいてください。中西姉妹の上に主の恵みの御手が豊かにありますように。今どうされているか分かりませんけども、本当に安全を確保して過ごすことができるように主がどうぞ守っていてください。吉川さんの上にも神様がどうぞ働いてくださり、なおなおあなたの守りの御手がこの洪水の期間豊かにありますようにお願いをいたします。亀沢姉妹を感謝申し上げます。主が今日まで姉妹を、彼女を守ってくださってきたことをありがとうございます。続けて万国におけるお働きとその生活を、この洪水から神様が守ってくださるようにお願いをいたします。小島さんの上に、また三浦さんご家族の上に神様の守りの御手がありますように。今日こうして私たちが礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。どうぞそれぞれの地に散らされているお一人お一人があなたの恵みと祝福を共に味わうことができますように。御手に委ねます。これからなお北部にある水が降りてきますけども、主がどうぞ守って支えてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。まず最初に神様を本当に賛美したいと思います。メールでも何度か皆さんに配信しましたけども、今日本当にこのように礼拝が持てるかどうかというのは、私の中では8割方無理なんじゃないかなと思う中でのことでした。しかし主が本当に不思議と守ってですね、この救う人を、一回もですねまだ水が来ていないという、そのような状況でこの日を迎えることができたことを本当に感謝したいと思います。また皆さんもこの中でよくそこまで来てくださったと思います。今日の箇所はイスラエルの民がですね、バビロンという大きな国、当時の世界帝国ですね、によって捕囚といってですね、こうなんか首根っこを捕まれて、あんまりこっちこっちっていう感じでですね、こう連れて行かれた、それから数十年後、イザヤ書なんかでは70年って書かれて、エレミア書とかでは70年と言われていますけども、70年近い年月を経て、バビロンが滅び、ペルシャの帝国になった時に、帰っていいよということで帰還するんですね。イスラエルの民が連れて行かれ、無理やり連れて行かれた民が何十年かぶりでイスラエルの国、我が祖国にですね帰っていった時、その時に書かれたものだと言われています。それがこの詩編の123編であります。そして、数十年いなかったわけですから、当然ですねそこには本当の神様を信じていない人たちがたくさんそこに移り住んでいたんですね。 そしてイスラエルから帰ってきた人たちを今日の箇所から読んでわかるようにバカにしたんですね。あいつらはなんだと、あんなみすぼらしい格好をして神様信じてたけども、でもバビロンによって滅ぼされたじゃないか、あんな神様は嘘っぱちだという、そのような嘲笑あざけりがあったことがここから類推して考えることができます。詳しくは、ネヘミヤ書とかですね、エズラ記などを読むとその時代の背景が少し分かるかと思います。今日の箇所に4節です。3節の最後には、私たちは蔑みでもういっぱいです。4節は、安逸を貪る者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みとでもういっぱいですという祈りが言われています。つまり虐げられ、迫害されて、もう苦しみの極地、もういっぱいです。このいっぱいっていうのはですね、どっちかというと積極的な意味があって、お腹が満たされるという意味が本来の言葉なんですね、このいっぱいっていうのは。しかしここではそのことを自分のこの悲惨さを伝えるための表現として用いられているわけですね。もう食べられません、もう勘弁してくださいっていう状態、つまりこれ以上蔑み、悲しみ、苦しみはもう私の胃袋には入りません、もういっぱいです、勘弁してくださいという状況、これがこの詩編が書かれた背景であります。同じく私たちも今この洪水を経験し、またこれからどうなるかわからない状況の中で、この本当に苦しみの中で祈られたこの祈りを通して、私たちはこのどのようにしてこれから祈りをしていけばよいのか、どのようにして歩んでおけばよいのかということを、この短い詩編ではありますけれども123編から見ていきたいと思います。大きく今日は4つのことをお伝えしたいと思います。まず第一に、一節をご一緒にもう一度声に出してお読みしたいと思います。一節3、はい、あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よ。今日第一に覚えていただきたいポイントは、まず神様を覚えるということです。私たちが苦しみの極地、もういっぱいです、現実にもう耐えきれませんとなった時に、私たちがまず取るべき行動の第一は神を覚えるということであります。ここで詩人はですね、あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よと、つまりこの詩人は神様に目を向けたわけですね。天の御座についておられる方というのは、つまり目に見えない方ということですね。私たちのこの肉眼では見ることができないお方、さらに言うならば天地万物を創造した全てのものを支配しておられる方であるということです。その方にこの詩人はまず呼びかけているわけですね。これが私たちが苦しみにいっぱいになったときにまず覚えたいことであります。ロイド・ジョーンズという人はこう言っていますね。先ほども共に祈りました主の祈りの説教の中で、天に増します我らの父よと最初に私たち祈りますね。この天に増します我らの父よと、ある意味で本気で本当にですね祈ることができるなら、そう告白できるなら、ある意味でもうそれ以降の祈りは必要がないと彼は言ってるんですね。つまり全てのものを作られ、全てのものを管理し、全てのものを支配し、全ての命を握っておられる神様を本当に目の前に私たちが信じて覚えることができるなら、 ああ、神様洪水だから大変です、何とかしてくださいと、わざわざ祈る必要はないわけですね。この方が全てのものを支配していると本気で信じることができる。私たちはやっぱり苦しみに遭う、困難に遭う、もう本当に水がそこまで迫ってくる時に、やっぱり神様は忘れる人間ではないでしょうか、ね、あのガリラヤ湖の岸辺でですね、ペテロやヤコブたちが船を漕いでいて嵐にあった時、イエス様が水の上を歩いてきましたね。その時ペテロたちは何と言ったか、幽霊だって思ったんですね。あれほど一緒に暮らしてたイエス様を見て幽霊だって思う。それが私たちのその苦難、また混乱状態におけるその状態であるということですね。彼は人間の代表を表しているんですね。私たちは本当に苦しみ、困難、迫害に遭うときにイエス様を見失いやすい、神様を忘れてしまいやすいものだということ。逆に言うならば、私たちはまず神様がおられるということ、このお方に、心をですね向けることをしていきたいと思います。今日の箇所一節には、あなたに向かって、さらに二節でも手が向けられ、そして、最後には主に向けられと、向けられっていう言葉が4回実はこの2節の間に繰り返されてですね、私たちはどこに向かうのか、この洪水という現実、苦しみや迫害という現実に向かうのか、それとも神様の側を向くのか、これが私たちが苦しみにあった時にまず覚えたい第一のポイントであります。まあ、今回本当に私も初めて来たばっかりですね、こういう経験をし、まあ、経験といってもまだ一回も被災しないわけですけども、私たちはしかしこうニュースを見、また周りからの情報を来て、正直言うと恐れがやっぱりありますね。そしてもう本当に祈らざるを得ないという状況に追い込まれました。しかしそれはある意味で幸いなことであったかなと思います。何もなければ祈らなくてもいいと、こういう思いになっていたかと思うんですね。しかし本当に自分の手を超えて今日礼拝できるかどうかさえもう本当にわからない、そういう中にあると本当に祈るかないというふうに向けられていくからであります。今日皆さんと最初に覚えたいこと、それは苦しみの中にあってまず主ご自身、神様ご自身を覚えるということであります。第二に覚えたいこと、それは神様を信じて呼びかけるということですね。神に呼びかけるということであります。もう一度一節ご覧ください。あなたに向かって私は目を上げます、天の御座についておられる方よと、よと書いてますね。つまりこの詩人は自分に向かって語っているわけではなくて、神様に向かって呼びかけているわけです。神様がおられることは分かった、じゃあその次に何をするのか、それは神様と呼びかけるということですね。この呼びかけるということが大事であります。お祈りっていうのはいつもやっぱり双方向なんですね。神様と私との交わりであります。私たち人間関係もそうですね。いくらこのこう顔と表情でこう伝えようとしても、まずやっぱり呼びかけないと、新田さんとこう呼びかけないと、おかれさんとこう呼びかけて初めてコミュニケーションが成り立つように、私たちは次にですね、ここに神様がおられる、そしたら神様と呼びかけることを私たちはしていきたいと思います。この呼びかけるということは何よりも信仰が必要です。岡部さんや新田さんは目に見えるから信仰はなくても呼びかけることはできますけれども、神様は目に見えませんから、本当に生きておられるのかどうか私たちには触ることも証明することもできない。ですから呼びかけるには信仰が必要です。本当に神様がおられると信じてなければ 私たちは呼びかけることはしません。しかしこの詩人はこのところで神に向かって目を上げて信じて呼びかけています。それを一番私は表しているのはですね、2節の最後の言葉、主が私たちを憐れまれるまで、主が私たちを憐れまれるまでと彼は呼びかけているからです。これは本当に神様がこの祈りを聞いていると信じなければ決して言えない告白であります。私たちも祈るとき、苦しみにあったとき、神様にあなたが答えてくださるまでという信仰を持ってですね、主に呼びかけることをしていきたいと、そのように願います。今日3番目に覚えたいこと、それはへりくだるということであります。今日3つ目に覚えたいことはへりくだるということであります。2節をもう一度今度ご一緒にお読みしたいと思います。2節3、はい、ご覧ください、奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで。ここには詩人がですね、ご覧くださいと言いながら、奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているようにという、例えを用いて神様に祈っています。つまり言い換えるならば、奴隷の立場にですね、自分をここで置いているということですね。奴隷の目が主人の手に向けられているように、私の目は神様あなたに向けられていますと、自分の身を奴隷の立場にここで置いているということですね。つまりこの詩人はへりくだって下から神様を見上げているということであります。一節にある私は目を上げますという言葉もそれを表していますね。目を上げるということは自分は下にいるということです。いいでしょうか。つまりへりくだらないと本当の意味でお祈りというのはできないということでですね。私のある知人は、神様は私たちが低くならないと決してわからないといった私に教えてくれたことがあります。神様は私たちが低くならないと決してわからない。私はそのこれまでのクリスチャンの 人生の中で本当にそうだなというふうに思います。自分の足でですね、立ち続けていると思っているうちは、自分の力で生きていると思っているうちは、本当の意味で神様を知ることはできません。聖書に書かれている、ああキリスト教の神様か、イスラム教の神様かというふうに知識として神様を知ることはできても、本当に生きている神様だと知るためには、私たちはかがむ必要があるんですね。かがむ必要、なぜなら神様は実は低いところにおられるからです。私たちの神様はこうやってかがんでみないと見えない神様だからです。これ肉体的なことじゃないですよ、霊的な意味で言ってますけども、私たちは本当に心を貧しく神の前にへりくだるということ、これをしない限りは本当の意味で神様を知ることはできません。今日ここで詩人が例えて、ご覧くださいと神様に向かって訴えていること、それは自分が本当にへりくだって奴隷のようにあなたを見ています、あなたしか私には頼る方がおりませんというこのへりくだりであります。今日第3に覚えたいこと、それは私たちが苦しみや困難にあって祈るとき、そのときにへりくだってことですね。今日も私はあなたの前に出るにふさわしいものではありません。今日も神様の前に罪を犯しました。 しかしどうか私を憐れんでくださいというこの姿勢で祈るということであります。今日最後に第4番目に覚えたいことは3節と4節にあります。ここをもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちは蔑みでもういっぱいです。私たちの魂は安逸を貪る者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みとでもういっぱいです。今日ここでこのところから分かること、それは憐れんでください、憐れんでくださいと連呼しているということですね。もういっぱいです、もういっぱいですとここでこの詩人は連呼しているということです。二度繰り返しているということです。つまり、まあ、もちろんこれは強調を意味しますけども、それよりも今日覚えたいことはお祈りっていうのは形は関係ないっていうことですね。どんなに不格好でもいいっていうことです。形式なんか関係ないんですね。この時この詩人はもういっぱいです、神様憐れんでくださいと、もうただ同じ言葉を繰り返ししかできなかったわけですね。そしてこれが本当に祈りの中の祈りであります。これもある先生から教えていただいたことですけども、ペテロがですね、さっきのイエス様がこう嵐の中で現れて水の上を歩いてきた時に、ペテロが私も歩かせてくださいってペテロ言いますね。そして来なさいってイエス様が言うわけです。そして水の上をペテロは歩いていくわけですけども、風を見て波を見てだったかな、怖くなったんですね。その時溺れかかったんです。その時に彼は何て言ったか、主を助けてくださいと彼は言ったんですね。この主を助けてくださいというこの祈りこそ、祈りの中の祈りだとある先生はおっしゃいました。つまり本当の祈りっていうのは見てくれ関係ないっていうことですね。本当の祈りっていうのはある意味で見てくれは関係ない、形式は全く関係ない、ただ助けてください、助けてください、憐れんでください、憐れんでください、私はもうつらいです、つらいですと本当にただ同じ言葉を繰り返す、それが本当の祈りだということであります。私たちもそうですよね。でも本当に苦しい時、悲しい時は理性的にはやっぱり考えて祈りませんよね。本当に助けてくださいとただ祈るだけですね。それで私はいいのだと思います。今回のこの洪水を通しても私は何度も本当に祈らされましたけども、ある意味でそこには美しいこの言葉やまた論理的な文章では祈りませんでした。主よとしか言えない。そういう時はありますよね、私たちね。神様、こうだから助けてくださいと祈れない時、もう神様とだけしか言えない時ね。でそれでいいんだということですね。そのことを今日この詩編の123編を書いたその詩人は私たちに教えてくれています。私たちは苦しみに遭う時、本当に素直にそのままありのままを祈ればいいんだということですね。ある意味でこの4節ですね、安逸を貪る者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みとでもういっぱいですっていうのは、ある意味悪口ですよね。自分をいじめる人、こんなやつがいるんです神様という悪口ですよね。それでいいんです。神様の前に出るときは何も包み隠さず、ああ本当にこんなひどい人がいるんです神様とこう叫べばいいんだということをね、今日この詩人が私たちに教えてくれています。今日覚えたい最後のこと、それは私たちはありのまま不格好な祈りを祈ったらいいんだということですね。 そのことを共に覚えたいと思います。今日はこの詩編から苦しみの中にある人のこの祈りというテーマで4つのことを共に見てきました。まず第一に、私たちは神様を覚えるということですね。神様がおられる、天地万物を作られ、髪の毛一本さえも神の許しなしには地に落ちることはないと言ってくださる神様がおられることをまず覚え、神に心を向けるということ、このことをまず覚えたい。第二に、その方を信じて神様と呼びかけるということ。第三に、その方の前に出るときにはへりくだるということ、低くなるということ、身をかがめるということ、そして第四に、ありのままを率直に祈るということであります。これからなお、この私は全然わからないですけども、水がですね降りてきて本当に、極限状態になるかもしれないですし、今日のように、もう水なんか本当に来たのと思えるような平穏な日々を過ごせるかもしれません。しかし、私たちはどのような時にあっても神様を覚え、神様の前に本当に率直な祈りをしていきたい、そのように願います。最後に、このような私たちのこの祈りに対してですね、主が何と言っておられるのかを見て終わりたいと思います。イザヤ書の30章をお開きください。イザヤ書の30章の18節です。イザヤ書の30章の18節で、主はこのようにこの詩人に向かっても、また私たちに向かっても語ってくださっています。イザヤ書の30章ですね、旧約聖書の1172ページ、第2版ですと1075ページか6ページになるかと思います。それではお読みします。イザヤ書の30章の18節、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。これがこの詩人の祈りの答えですよね。主を憐れんでください、憐れんでくださいというこの祈りに対して、主は憐れもうと立ち上がられる神様です。私たちこの神様を本当に今日も覚え、また今週どんなことが私たちの一週間あるか分かりませんけども、信じてですね、ともどもに励まし合って歩んでいきたい、そのように願います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、もうこのところで礼拝はダメかと思っていましたけども、主の本当に憐れみによって集められ召し出されて、ともどもにあなたを礼拝する恵みに預かることができ、ありがとうございます。少し状況は違いますけども、この詩人もまた苦しみの中にあって主に祈りました。私たちもまた主を憐れんでくださいと今週祈るものであります。なお困難や苦しみ、また迫害の中にある方々、このタイで洪水で苦しみの中にある方々、その上に主の豊かな憐れみがありますように、また教会員一人一人の上に主の憐れみの御手をどうぞ注いでいてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。